それでは、最初に、横田さんから近況をお聞きします。その後西岡勉先生から北朝鮮の状況等の報告をいただきます。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。今年もいよいよもうあとわずかとなりました。本当に新年の時はいつも希望を持って今年こそはどこかの月に解決に導かれるんだろうという希望を持って神様を信じて祈っておりますが、本当に神様はもう何を考えていらっしゃるんだろうかなっていつも思い巡らしながら聖書を読みいろんなことを思わされております。やっぱり一つの問題を解こうとなさる時にこのことだけでこうあだっていうように思ってらっしゃらないんだなっていうのをいつも学ばされております。そのことによってこちらの方がどういうふうな影響があるか、こちらの方の国がどういうふうな影響があるかっていろんなことを本当に上からの眞子でじっくりとご覧になって一つ一つのことを動かしていらっしゃるんじゃないのかなとこの頃本当に思っております。人の力ではもうどうにもならないような北朝鮮は特にそういう国ですので、本当に世界中は このような国がいつまでもこういうふうに言っていることはもう平和のにならない反対の方に向くことになる大きな原因を持っている国ですから、なんとかそこをもうどういうふうになさるんだろうと私はいつもそれをいつも思うんですね。お祈りしながら北朝鮮をどういうふうになさるんですかって神様に問いながら一人 その指導者、今はキム・ジョンウンですけど妹さんのヨジョンさんという人も同じような考え方ですし、そういうもう非常に残酷な君がなければ全部もういっぺんに命を絶ってしまっても当たり前のような国ですから、そういうのは私たちのような自由主義 の尊厳を人間の尊厳を考えているような国とはちょっと違う、本当に根本的に違う国なんだってことをもうこの運動をずっと歩んできて、いろんなところを通らされながらものすごく深く感じるようになって、それを世界中にも分かるようになってきて、やっと今度国連の方で北朝鮮の人権問題っていうことを世界に向けて大きく声を出してくださるようなところまで来ました。私はやっぱり43年間っていうものすごい年月なので、43なんて言うのも嫌なぐらい嫌な、長い年月なんですけれども、新潟市の一番最初の古町通りでタスキをかけて、初めてタスキのようなものをかけてですね、横田茂先生主人と一緒に小島さんっていう方と一緒にですね古町で署名活動してた頃とか、大阪 の町で署名活動している時なんかでも何のことかわからない、誰もそんなことはわからない、拉致なんて何ですかって、本当にそんなことってあるんですかっていうような感じでですね、主人がこもってたら署名の板をパーッと叩き落として通り過ぎる人とかですね、そういうことが本当にあったんですね。実際何度もいろんなところで看板を蹴飛ばしていく人もあったし、いい加減にしろとかって言いながら川崎駅なんかでもされたりして、本当に悲しい思いをしましたけども、いなくなったっていうことをもうその時からもう本当に歴然としていることで、略奪されているっていうことがずっと同じ状況で続いている中で、そういろんなことを体験させられてきたわけですけども、そんな中のことを思うと、あの頃のことを思うと本当にものすごい大きな、時間は長いんですけども本当に長い時間だったけれども、世界中にそれが知れて、北朝鮮の国 の残酷さというものが本当に皆さんに分かっていただくようになって、国際連合からもそういう大きな国々が集まって発動して、その言葉を出してくださるところまで来たわけです。本当に私たちにとっても本当なんでこんな長いことと思うんですけど、それほどやっぱり難しい問題を抱えている、命に関わるし、であんまりなことをすると本当子どもたちだってどうなるかわからないっていうことがあるから、なかなかこう思ったように動き出せないっていう中で、本当にたくさんの皆さん の, 力強いご支援をいただきながら、全国の方々が本当に助けていただいて、 ここまで本当に来ることができました。本当にこれはもう私は奇跡に近いなと、こんなに長いこと生かされているっていうことが不思議なくらい、ものすごい大変な、まあ、なんていうんですかね、労働的にもですね、精神的にもいろんな意味で経験したことがないような重荷を、バシッとした重荷を背負ってるなっていう感じをいつも持ちながら、それでもいつもこう皆さんに助けていただいて祈っていただいて、その祈りっていうのがやっぱり本当にすごいことなんだなっていうことをですね、もう今更ながら感謝の思いで本当に思い出おります。いつもでたまたま今12月後のうちの教会の高校先生が作ってくださってるんですね、これね、マタイの福音書の11章のところからこちらの三等面というのが書かれているんですけども、この言葉は私は心が柔和で減り下っているから、イエス様のことですけど、あなた方も私の空気を背負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますっていう言葉をいただいてますが、たまたまこれは主人が入院していた時に大好きな言葉なんですね。ここの箇所がもうちょっと長いんですけどね、でそこをちょうどこれの半分くらいの厚紙に筆でこう全部書いて、そしてちゃんとこう破れないようにビニールでこうして貼って、でお父さんにそれをいつも講義も素晴らしい言葉だからね、もう読める、まだ読めましたからね、それでいつもこれ持っててね、読んでねって言って、その頃はちゃんとこう病床でもこう持ってこういうふうに持ってたんですね。それでいつもこうやってずっと読んでましたね。ほんでこれいい言葉ねって言って、この御言葉っていうのは本当にただ小字が書いてあって魂がこもってるものなんだけれども、普通はそう思ってなかったんですね。私たちもまだ信じる前、聖書に出会う前は普通の本っていう感じでしか捉えてなくて、読んでたものが全て聖書の中にあるものをみんなこうどこかでバチッと火花が散るような感じで受け止めることができる時があったっていうことを、私はめぐみちゃんを失ったから、その聖書が届けられるまでもうのたうち回って本当海岸で叫びながら、もう本当にもう泣きわめいて畳をかけ押してですね、もう絶叫してですね、どこ行ったのって言いながらもうギャンギャン泣いて、隣のおばちゃまが大丈夫ですかって言って飛び込んでこれるようなところを通りましたけれども、そういうものすごい絶望のショックの中で、たまたま持ってこられたその聖書の呼ぶ気から電流のようにですね、なんかそれは本当にそうだったんですけど、電流のようにその一箇所がバーッとこうなんていうんですかね、経験したことがないんですけど、自分でも初めてのことなんですけども、精神的にまあ本当にこの言葉で救われるんだなっていう気がしたんですね。なんでかわからないんですけど、どうにも解決ができないこの苦しみをどうしたら解決できるんだろうって、どんなに警察があんなに探しても見つからない、どんなに泣いてもわめいても返事は来ない、誰もわからない、全くもうその瞬間からもう煙のように消えて、なんか延々と時間が経っていく、でその中でいろんな日本の宗教的な人がいろんなことを言って、先祖が悪いとかですね、いろんなことを言っていましたね。でそんなことを聞くだけでももうたまらない悲しさに押し込むだけで、もう帰ってくださいっていう感じで、そういうことが続いてたりした時に、たまたまその動きをそこを読んだらいいよって言っておいてくださったその聖書に巡り合ったことが、新潟でのすごい雪の寒いね、あんなの土地でですね、まだお友達もね、そんなたくさんもまだいない頃でしたから、本当に寂しい時だったんですけども、またその上にこんな寂しさが突然襲ってきて、もう訳がわからない寂しさと苦しさで、もう本当に死にたいっていう思いが初めて時もう起きました。もう下に男の子が2人いるのに、そんなことを考える親がいるのって言って、お友達が言って怒ってくださった方もいましたけどね、そんな理性なんてものがなくなるんですね、あの時はね。でそういう時にいただいたのが聖書の御言葉だったので、本当にそこのところがやっぱりなんて言ったらいいんでしょうね、 私お友達にも伝えるんですけど、そのなんて表現がしようがないんですけどね、分かりましたよっていうようなそんな感じじゃないんです。ただもうバーッとこう雷に当たったっていうか、あの精神的にバチーンとなんか火花が散ったというか、そうだそうだって、そうなんですっていうか、そういう納得の仕方ができたので、それからあの本当にあの新しい、ここに書かれているように本当にあの新しくあの変えられていく、自分が本当に生まれながらのものでないものにしてくださったっていうことを本当に感謝しています。めぐみちゃんのおかげだと私は思っています。本当にあの子がいなくならなかったら、ここまで追求することもなかったし、神様に出会っててもそんなに分かってなかったんじゃないかなと思いますが、やっぱりあのそういうことを通して本当にその救いに導いてくださって、あのこんな大きな問題の中にめぐみちゃんもきっと遅れてるんだと思いますから、必ずあの最終的に何かの形で、ああそういうことだったんですかっていうふうにしてくださるんだろうともう信じておりますので、あのどんなふうになるかはいろんなことがあると思いますが、あのうんぎょんちゃんというような女の子もね、まさかそんな大きな女の子があの子が育てた人がいるなんて思ったこともない人がバッと現れてくるんですが、何にも知らないのにバンと現れてきて、もうびっくり仰天するようなことが起きて、会わせていただくこともできて、お父さんも本当にあの子に会っておいてよかったと今はね本当に思ってるんです。もうできる限りのことをあの主人はもう黙々とやり遂げましたので、あのお姉ちゃんに会わなかったことだけが残念ですが、あのまあ、この拉致問題っていうこと、そしてあのそれを皆さんと一緒に協力してそれを広げるということ、いろんな国々にも知ってもらうということ、祈るということ、いろんなことみんなをあのたくさんの方の中で教えていただいてあの旅立ちましたので、あの本当にあの安らかにまっすぐに天に昇ったっていう私は思いをすぐに感じるほど、あの安らかなあの最後を迎えさせていただいたこと本当に感謝しております。本当にあのあんまりそんなことばっかり言うとまた泣き出したとあれなんで、あのもうこの辺にいたしますが、あの本当にあの長い間あのこうして祈りの中にあの歩いていただきまして、またこれからもまだどこまで行くのか分かりませんけど、本当に不思議なことをきっとなさるんだと信じておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。